よろしくお願いします。切れてます、昨年12月に入会して、今すでにもう半年経っている状態になりました。皆様に直接話もいろいろしてきているので、今日話すことが言葉はあまり、多くしても、多くする必要はないかなと思って実際の製品を持ってきたりしたんですけども、でですね、私のロータリーへのこう参加状況というと、私ロータリーに参加した時に子供が生まれてまだ2ヶ月目 で今ちょうど9ヶ月になったんですけども、ちょうど目が離せなくなってきてなかなか積極的には参加できなくなってるんですけども、それでご迷惑かけることもあるかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。で、私がこのオーゼンという会社、オーゼンは電子製品の設計製造の会社なんですけども、会社を引き継いだのは3年前のことになります。で、オーゼンという会社自体は50年の歴史を持ってるんですが、50年前に笑い袋という、前もお伝えしましたけども、おもちゃのヒットから始まった会社です。で、皆様が子供の頃におもちゃの中に必ず入って、ここにいる方全員が多分触ってきたことがある製品になるかと思います。で、分かりやすいように実物を、もう少しですか、はい、実物を
上げた方が
します。これがアンパンマンの喋る人形で、アンパンマンが見える方がいいか。もうだいぶ古い感じが伝わってると思うんですけど、50年前からの技術です。バイキンマン勝負だって今言ってます。聞き取れたかと思いますけども、こういうものと、数が多かったのがこの ET、 ET はもともと言葉喋ってなかったので、これは世界中がターゲットの映画でしたので、世界中に出た相当な数が出たので、その数の多さに当時の方たちが驚いてたっていうのを聞いています。と、これも、知ってる人は知ってる龍馬くんっていうシリーズなんですけども、あれ同じのが出ちゃってる。ごめんなさい、マイクに乗ってなかったですね、今まで。っていうので、たまに話してて今も持ってますっていう方もいたりするものです。で、これらの製品、この見た目も作ってはいたんですが、これはナムコと、これは映画会社ですね。で、これはアンパンマンの会社で販売されてて、見た目にはオーゼンの字が見えないんですけども、中を開けるとオーゼンの刻印の入った音声ユニットが入っているものです。で、もう一つ、今までお渡しした名刺に書かれている蓄音機、これは販売されたものではなくて社内の記念品として作られたものなんですけども、まず音を聞いてみましょう。 途中で止めることができないので、うん、時間が、したのはなぜ記念品としてこれが作られているかというと、これと同じ仕組みが先ほどの人形たちに小さくなって入っていると、それを作れるのが他にいなかったの、作れる会社がなかったので、事業として成り立っていました。でこれらアナログ製品の見るからに代表だと思うんですが、レコードが CD に変わったようにアナログからデジタルに時代は変わっていったのは説明もいらないことかと思います。なので今の会社の製品はこういうものは作っていません。で、今現在は音声装置だけではなくてアナログとデジタルを合わせた電子製品全般の設計製造会社として営んでいます。電子製品というのはこの場にあるもので言うと、あのプロジェクターとか皆さんお持ちのスマートフォンとかそういうものを、それを販売したい会社から依頼を受けてその試作品を作って、それが気に入られたらその量産品を作るということをしている会社です。電子製品の中には電子回路基板というものが、子どもの頃分解するのが好きだった方は目にしているかとは思うんですけども、その実物が このようなものです。で、裏側にあの電気の通るパターンが書かれてて、上に電子部品たちが載っていると。で、これはあの電車の車両についている音声装置で、運転手に注意を促したりするための装置です。で、これは歴史が多分30年以上あると思いますけども、皆さん乗っている車両に必ず積まれている音声装置です。で、 ATS 電源が切れていることを通知したりもするんですけども、皆さんご存知 あの車両の、スピード出しすぎて止まらなくて大事故を起こすという時に ATS が切れていてその事故が起きています。それを起こさないための、警告のための音声装置です。で、これが今設計したばかりの音声装置の基板なんですけども、これはあの工場で無人で走っている輸送機械が今ここを走ってるよと工場内の作業者に知らせるために、音を奏でる音声装置の基板です。で、これが結構楽しい、皆さんも知ってるような曲が入ってるので、これの実物もお見せします。電池で動くように、刺さらない、刺さった、音量がもしかしたら、これはアナと雪の女王ですね。これはもう最新のリクエストで入ってるんですが、新世界より、これでは工場走ってるとかなり意気揚々としてくると思うんですけども、これは昔から入ってる音で古臭い音なんですけれども、 がカーペンターズの曲で、これは特定の会社からリクエストがあってこれを使わないとダメだっていうので入ってますね。あ、いけない。これはロッキーのテーマですね。スターウォーズのテーマ。これが宇宙戦艦ヤマトのテーマで、これが一番長く一曲丸ごと入ってるものです。これは多分ちょっと短く終わらせましたけど分かりにくいと思うんで、サンダーバードですね。あ、結構皆さん知ってるかもしれないですね。サンダーバードで、これは最近のアメリカのドラマの曲で、名前が思い出せなくなってしまいました。すいません。これは F1 の曲、テレビの番組のテーマですね。これが、トップガン、あ、ご存知でした。これがメインの曲じゃないんで知らない方が多いかなと思ってたら、映画の中では一番使われている曲だということで、これはロックの、バンヘイレンのジャンプっていう曲なんですけども、で、これもご存知の方は知ってる方はよく知っている曲。さっきのに戻りましたね。こういう、これをですね、工場の方は一日中聴くので耳障りな曲では嫌がられるし、あまりにせかされる曲も嫌がられるんですね。なので程よい雰囲気で聴き飽きない曲を作る、聴き心地のいいものを作るっていうことで、頼まれて、なんて言うんでしょう、普通にはCD プレイヤーとか今は皆さんお持ちのスマートフォンでも音楽が奏でられてしまうので、そんな大げさじゃないかと思われる場合もあるんですけども、専用の装置として作ると難しくなってきて、それを、なんていうんでしょう、製品として成り立っています。で、これらの装置に入っている、今の装置に入っている曲ですねは、私自身が趣味で作曲とかもやってたことがあったので、それで社内で曲を編集してそれで作っています。で、私自身としてはギターを弾いたこと、弾いたりしたことも昔あって、バンドでボーカルをやったこともありましたので、大変好きな業務として取り組めているので、それで商売になっているので大変ありがたいと思っています。あ、ごめんなさい。じゃあですね、私の会社のある場所は、平塚市の日産車体第一工場の北側になるんですけども、今そこはララポートに変わっていってます。で、その北側の私の会社を置いている敷地は私の祖父が事業を始めた敷地で、そこには今、私の兄弟といとこで、持っている会社が、5社あります。で、それぞれの社名が小山田商店、小山田運輸、八幡ゴム物産、アシスコで私の大膳となります。で、小山田商店は、祖父が横浜ゴムの平塚工場の敷地を、整地することから始まった廃棄、産業廃棄物輸送業の会社です。小山田運輸はその輸送が独立して、地元の工業系の輸送を行っています。で、八幡ゴム物産は横浜ゴムの請負から始まったんですけども、今は、全般工業製品のゴム製品の、製造を行っています。私の兄、一番上の兄が、システム会社アシスコを、行っていて、プラントのシステムとかを作ったりしています。で、私の会社が電子製品の製造会社としてその敷地に、で始めました。すいませんね、話が 締め方が難しくなってしまったんですが、以上これからもよろしくお願いいたします。ごめんなさい。皆さんこんにちは、改めまして自己紹介いたします。辻堂駅前で人弁ビルシカをやっております小沢です。よろしくお願いします。先日前回の例会でこのガバナー通信をいただきまして、これを拝見しましたら、ロータリーソングの由来が書いてありました。今日そのロータリーソングの歴史を知って、今日ロータリーソングを歌うときにはその歴史をかみしめながら、歌わせていただきました。本当にこのような歴史あるロータリークラブで今日このように皆さんの前でお話しできるっていうことを本当に光栄に思います。私が入会して、4ヶ月が経ちましたけれども、この4ヶ月の間に実際はロータリークラブにメイクアップに伺ったり、あとは地区協議会に参加させていただいたり、あるいは先日の55周年記念式典で、他のロータリークラブの方々や台湾の方とも交流する機会をいただいたり、本当にですねロータリークラブのこのロータリーライフをエンジョイさせていただいております。私が入会するきっかけは昨年10月の、父の他界だったわけですけども、父が他界した際にですね、父が地元で商売をやっておりましたので、その商売の継承のことや、あとは相続のことで今日はいらっしゃいませんけども、杉本先生を、訪ねた際に杉本先生が、今歯医者の枠が空いてるんですけどよかったらいかがですかということで、お誘いをいただきました。私が歯科医師になったのは1996年、今ちょうど20年前になるんですけども、歯科医師になったばかりの頃にですね、その亡き父が、お前は歯医者になったんだから将来はよかったらロータリーに入ってやったらどうだと、そういうことを申しておりました。ですから杉本先生からロータリーどうですかと話をいただいたときに、ああこれは父がくれた縁だと、自分の世界を広げるチャンスだ、そう思ってですね、すぐ入ろうと、決めました。それと、ロータリーに入ろうと思ったもう一つ、理由がありまして、それが今日持ってきたこちらの新会員へのオリエンテーションという冊子ですね。これ杉本先生が、ロータリーいかがですかと、誘ってくださった時にくださった冊子なんですけども、これいただいて何気なく見てましたら、この3ページにですね、この下小さいんですけども、自分を知る、仲間を知る、仕事を知る、知識を活用するというのが書いてあります。で、これがなぜ私の目に留まったか、今日はちょっとここをお話しさせていただこうと思っています。で、それをお話しするために今日一冊の本を紹介したいと思うんですけども、この本はですね、 LD パンキーと呼ばれるアメリカの歯科医師が書いた本です。LD パンキーはですね、ロータリークラブが誕生した1905年の翌年、1906年に誕生しています。で、1924年に開業したそうです。1924年当時はですね、まだ歯を治療する技術発達してなかったんですね。しかも虫歯になったりしたらそこから悪い毒素が全身に回るんだと、ですからそれはもう抜いた方が健康のためにいいんだと、ですから、歯医者の仕事っていうのはとにかく抜いて入れ歯を入れると、これが当時の歯医者の仕事だったそうです。パンキー先生も当然そういう仕事をしてたわけです。1日に100本近い歯を抜いていたそうです。でもそんな仕事をしていたある日、手紙が届いたんですね。宛名は
パンキー先生の母親からだったんです。そこに何て書いてあったか。愛する我が息子よ、私は先日歯医者に行ったら全ての歯を抜かれて総入れ歯になりました。人生でこんな悲しい日はなかった。息子よ、あなたがもしかしたら他人にこんな悲しい思いをさせてるんじゃないか、心配になってこの手紙を書いたんです。ファンキー先生のお母さんは当時42歳だったそうです。ファンキー先生はこの手紙にひどいショックを受けて鬱になったそうです。そして仕事が何日も手につかなく悩んだそうです。でもある日決心したんですね。もう自分は歯を抜かない、生涯歯を抜くのやめよう。今はまだその方法がないかもしれないけども、それだったら自分の人生をかけてその方法を見つけよう。自分はそのことに自分の人生を費やすんだ。そう決めて自分のオフィスを閉め、大学に入り直したり、当時歯科の先進国だったフランスに行ったりして学んだそうです。ファンキー先生はそうした中で自分の治療技術に自信を深めていくわけですけども、いざその自分が学んだ治療技術を患者に提供しようとしても実際にはうまくいかなかったんですね。これどうしてか。抜歯が当たり前の世の中で治療をしましょうって提案しても、いやそんな体に悪いんだから早く抜いてくださいよってみんな言うわけですね。あるいは治療ですか、いくらかかるんですか、そんなかかるんですか、じゃあ私もう抜歯でいいです、みんなそう言って治療を拒否したそうです。そこでパンキー先生はどうしたか。パンキー先生が近代歯科の父と呼ばれる理由はそこにあります。パンキー先生は患者に治療を受けてもらうためには治療技術だけじゃダメだ、患者に自分の歯の大切さ、歯が自分の人生においてどれぐらい大事か、そのことを気づかせることが必要だ。大家さんだったら、大家さんのその笑顔がどれぐらい会に皆さんに安心感をもたらすか。横山さんだったら、横山さんのその歯がおいしいものを食べるのにどれぐらい必要か、家族との団らんでおいしいものを食べることがどれぐらい幸せか。そう、今でいうクオリティオブライフなんです。クオリティオブライフ、そのことの歯科の必要性、このことを世界で初めて言ったのがドクターパンキーなんです。患者が患者に歯の大切さを教えるためには、歯科医師自身がまず歯を本当に大切に思うことが必要です。あなたの歯がどれだけ大事か、それだけじゃないんですね。あなた自身が大切なんです。私はあなたの歯だけに関心があるんじゃないんです。私はあなたの人生に、あなたのこれからの健康と幸せに関心があるんです。そういう姿勢で患者と接する必要がある。でもどうでしょう、歯医者に行って、先生歯が痛いんです、どれどれ、じゃあちょっと見てみましょう、あ、奥歯虫歯ですね、じゃあ詰めときます。歯科医師は患者の一体何を見てるんでしょう。歯しか見てないんです。患者のことを知ろうともしないし、何も知らないんですね。患者がどういう人間か、どこの出身で家族がいるのかいないのか、配偶者がいるのかいないのか、あるいは仕事は何をしているのか、学生だったら何勉強しているのか、部活やっているのか、趣味は何か、どんな人生観なのか。患者のことを知らないでその人のことを真剣に治療できるでしょうか。パンキー先生がお母さんから手紙をもらって初めて気づいた自分の仕事の愚かさ。歯医者は患者さんがいらした時に、この患者さんが自分の母親だったらどうするか、そう考える必要がある、パンキー先生は言ってます。患者のことを何も知らないで自分の母親だと思って治療できるはずがないんです。ここに患者を知ることの重要性があるわけです。患者を知ること、患者を知るためにはまずやっぱり自分自身が知ることです。人間を知るっていう基本はまず自分を知ること、そして患者を見るためには自分の仕事を知ること、 自分の仕事で果たしてこの患者さん救えるのか救えないのか、そして知識を活用すること、そのことをまとめてあるのがこの本なんです。ドクター・パンキーが唱えたこういった歯科臨床哲学とロータリーのこの新入会員案内に書いてあることが同じことが書いてあって本当に驚きました、歯の大切さ、本当これはもう言うまでもないと思います。今日のロータリーでも、ロータリーソングを歌ったり元気に挨拶をしたり、今日このようにスピーチをさせていただいたり、料理を美味しく食べたり、歯の健康をなくしては健全なロータリークラブの活動もありえないということになります、ですから本当にポール・ハリスやドクター・パンキー、そういった偉大な先人たちの意思がですね受け継がれて、今日ここでこのように皆さんと時間を共有できるということを本当に感謝したいと思います。相手を知り、自分を知る、皆さんのことを知りたいと思ってますし、僕のことももっと知ってもらいたいと思ってます。ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。